最初に旧約聖書からゼカリア書第8章14節から17節まで、旧約聖書の1488ページです。ゼカリア書8章の14節から17節まで。誠に万軍の主はこう言われる。あなたたちの先祖が私を怒らせたので、私はかつてあなたたちに災いを下す決意をして悔いなかったと万軍の主は言われる。そのように今や私は再びエルサレムとユダの家に幸いをもたらす決意をした。恐れてはならない。あなたたちのなすべきことは次の通りである。互いに真実を語り合え。縄文では真実と正義に基づき平和をもたらす裁きをせよ。互いに心の中で悪を企むな。偽りの誓いをしようとするな。これらすべてのことを私は憎むと主は言われる。新約聖書からフィリピの信徒への手紙第1章3節から11節まで、新約聖書の361ページです。フィリピの信徒への手紙第1章3節以下。私はあなた方のことを思い起こすたびに私のために感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も福音を弁明し立証する時もあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたも生ける誠の神様、新しい月の初め、あなたの日に私たちを遠くから近くからこの礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうか今日もあなたの命の御言葉を私たちにください。そして私たちがこの月も御言葉に従って歩んでいくことができますように、御霊による導きを切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に辞める方々、入院して手術を受けられた友を顧み、癒しの御手を差し伸べてくださいますように。心を病む友を慈しみ、お年を召された方々を支え、悲しむ友を慰め、日ごとの仕事に疲れている人々には新しい力をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている友には適切な導きを、旅にある方々には旅路の平安を、外国に住む人々やこの国に帰留する外国の方々には年頃な保護をお与えください。学園で学ぶ若い人々には 人生の誠の目的をお示しください。教会学校の子どもたちにあなたの豊かな愛を注いで、心身ともに健やかに成長させてください。そして教会の周りに住むすべての市民の方々、ことにお年寄りや助けを必要とされる方々、幼い子どもたちの上にあなたの恵みと守りがありますように祈ります。神様、私たちはあなたがこの世界の中で主イエス・キリストを通してすでに良い技を始められたことを存じております。この世がどれほど偽りに満ち罪に汚れていましょうとも、そしてこの世にどれほど多くの流血と理不尽な苦しみが繰り返されておりましょうとも、キリストイエスの日までに良い技を完成させてくださることを約束してくださったあなたの約束を信じて、投げやりにならず希望を捨てず心を高く上げて歩んでいくことができますように、私たち一人一人をお強めください。これらの足らざる感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週は宗教改革を記念して、私たちの教会では音楽礼拝というのを守りました。私はその時に信仰によって義とされるという題で説教をいたしましたが、その説教の中で罪についてちょっと触れました。罪というのは何か、で体も心も含めて私たちの人間関係を歪めたり破壊したりする、そういうあり方のことだと、そういうことを申しました。後でその具体例としてパウロがローマの信徒への手紙の一章に掲げた罪のリストを引用いたしました。それは一章の31節以下なんですが、こう書いてあります。もう一度、今日もそこを引用してみたいと思いますが、あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲、そういうところですね。で、そこを引用いたしましたときに、私はそれらの一つ一つの言葉について特に説明を加えるということはいたしませんでした。読めばわかると思ったんです。殺意っていうのはもう実に明らかですし、不和とか欺きとか陰口とか人をそしるとか、そういうのは特に説明の必要がないくらい明らかなことだと思いましたので、私は説明しませんでした。しかしその翌日に私はインターネットというのを、使いこなすというところまではいきませんが、いろいろメールを見たりなんかするのに使うんですけれども、それを見ておりましたら、ある方が、なぜ無知が罪なのかと、そういう疑問をそのメールの上でぶつけておられるのに出会ったんです。私はハッとしました。確かにあのリストを読めば大体のことは分かるんだけれども、無知っていうことに関してはこれはちょっとすぐ分かるというわけにはいかないかもしれない。で、無知というのは普通は知的な能力といいましょうか、そういうことに関係した言葉ですね。 で他の言葉、例えば陰口とか悪事を企むとか、そういうふうな言葉とは漢字がまるで違います。なぜここに無知が出てくるのか。でその人はこう書いています。なぜ無知が罪なのか。続けて、無知とは律法を知らないという意味なのか。無知なまま、知らないんだからしょうがないじゃないかと開き直ることなのか。つまり学ぶ姿勢がないとか、傲慢であるとか、そういうことを言ってるんだろうか。そういうことがそのメールの上に書かれてありました。でこの話題をめぐってインターネット上では大変興味深い意見が交わされました。私はそれを読んで大変教えられたんですが、その内容をちょっと紹介してみたいと思います。ある人はマザー・テレサの言葉を引用しました。愛の反対の言葉は憎しみではない、無関心であると。でこの言葉は有名ですから、皆さんもご存知の方が多いと思います。愛の反対の言葉は憎しみではなく無関心である、そうマザー・テレサは言ったということをその人は、書いた後で、およそ次のような意味のことを書いていました。で言葉そのままを読めばいいのかもしれませんが、私なりに理解した範囲で少し言葉を補って、申しますと、こういうことです。そこに苦しんでいる人がいて、その人のために何らかの行動を、アクションを起こさなければならないのに知らんぷりをしている、あるいは知らないままにしておく、あるいはあえて知るための努力をしない。でそういうのが無知という言葉で言われている言葉の内容ではないかっていうんですね。でそういう無知は罪である。そこに苦しんでる人がいるのに、そしてその人のために何らかの行動を起こさなければならないのに知らんふりをしている、あえて知るための努力をしない。で、無知というのはそういうことではないかとその人は言いまして、それは罪であると。でこれがその人の理解です。でもう一人の人がこう書きました。でその方は、全体を一つの体として見る考え方で、これをあのコリントの信徒への手紙から学んだと、まず書いておられます。多分コリント全書の12章だと思いますが、人間のこの社会というものは、教会もそうですけれども、一つの有機的な統合体であって、全体を一つの体として見なければいけない。パウロはそこでそういうことを教えていますね。それを私は聖書から学んだんだということを書いた後で、こういうふうに言っています。知らないところで起こっていることも、いつかは私のことになる。ちょっと飛ばしますが、普通病気になる前にちょっとおかしいと休んだり、自然治癒力、自然に治る自分の中にある体ですね、自然治癒力が働いてくれたりする。でもその感覚が鈍くなっていたり、それを無視したりすると、動けなくなった時には手遅れで、手術しても薬を投与しても治癒には至らない。こう書きまして、でこの人によると、そんな時は、そういうふうにちょっと体がおかしいなと思っている時には、体のその部分が助けてっていう悲鳴を発しているんだと。でその声を聞かずにいると、
その声を知らないままでいると命に関わる。それと同じで私たちの社会もどこかで助けを求めて叫んでいる人がいるのに、それを聞こうとしない、知ろうとしない。でそれが無知であって、でこれは社会にとって致命的だと、そういう意味のことです。私はこれらの言葉からとても大切なことを学んだと思います。でその上で今日はその無知という言葉について、必要な説明を加えたいと思います。もともと新約聖書はギリシャ語で書かれているんですけれども、その無知と訳された言葉、ギリシャ語はアシュネトスという言葉でありまして、辞書を開くとそこには理解を欠くこと、理解を欠くこと、無理解、そういうふうに書いてあります。ただ用例が少ないんですね。新約聖書の中にあまりあちこちには出てきません。ローマの信徒の手紙では3箇所に出てくるだけです。1章に2回出てきます。で10章に別の関連でまた出てきます。で1章の方をちょっと調べてみますと、1章の21節にこのアシュネトスという言葉がありまして、でこれは皆さんの聖書でもそうですが、1章の21節をご覧になると、心が鈍くというふうに訳されていると思います。で私たちが読んだところでは無知というふうに訳されているんですね。しかし21節では心が鈍くというふうになっています。で福音書にもありますが2箇所出てきます。でマルコの福音書の7章に物分かりが悪いという訳語で出ているところがそれです。それからマタイの15章には悟らないという言葉に訳されて出てきます。ですからその都度その都度訳語が違うんですね。ですけども元のギリシャ語は同じなんです。でそういうことを総合して考えますと、これは用例があんまり多くないので決定的なことはなかなか言えないんですけれども、この言葉には理解していなければいけないことに対して鈍感であるというようなニュアンスが込められているように思います。でその意味では無理解っていうのが一番いい訳なんじゃないでしょうか。岩波から出ている新しい新約聖書の翻訳がありますが、西南学院の青野先生っていう方が担当してるんですね、このローマの信徒への手紙というのは。で そこには無理解という訳で出ています。つまり他者の苦しみに対して鈍感であること、無理解であること、それが罪だと言うんですね。パウロが考えていたのはそういうことじゃないでしょうか。でさて今日のテキストはフィリピの信徒への手紙の1章3節以下です。さっき読んだところです。そこに目を向けたいと思います。ここにあるのはその無理解とは全く正反対の世界ですね。他者に対する鈍感さとか無理解さとか、そういうこととは全く正反対の世界がここには展開されています。で古来このフィリピの信徒への手紙というのは喜びの手紙と呼ばれていました。もう実に至るところに喜びという、あるいは感謝という言葉が出てきます。ちょうど体を切るとどこを切っても血が出てくるように、このフィリピの信徒への手紙はどこを切っても喜びがあふれてくる、そういう手紙だと言われています。で書いたパウロはその頃 まあ牢屋に入れられたり、いろいろ苦しみも受けていたんですけれども、しかしこのフィリピの教会の人たちのことを思うと喜びがあふれてくるっていうんですね。そうするとこれは他者に対して鈍感だとか無理解だとかっていうのとは全く正反対の世界がここにあるということになると思います。代表的なところを読みます。3節、今日のテキストの最初です。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。で、そういうことをこの教会の人たちに対して書いているんですね。喜びと感謝の気持ちがあふれています。で、私は先ほど他者の苦しみに対して鈍感であること、無理解であることは罪だと申しました。しかし他者の喜びに対して無頓着であることも罪ではないでしょうか。パウロは別のところでローマの信徒への手紙の12章15節ですが、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと、そう言っています。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く。で、これが人間の本来の関係なのです。主イエスのことを考えてみるとわかる。貧しい人々や病人の苦しみを彼はよく理解して、彼らと苦しみを共にされました。しかしそれだけじゃありません。喜びも分かち合った方だったと思います。その喜びを分かち合ったというイエスの生き方を無視するわけにはいかない。彼は苦しむ人と共に苦しむ人であったけれども、同時に喜ぶ人と共に喜ぶ人でもあった。それがなければ私たちの人生は干からびたものになります。病人を癒されたときにイエス様はその人と一緒になって、よかったなって感じたに違いありません。私は福音書を読むたびにそう感じます。社会から差別された人々と一緒に食事をなさいましたが、その時は彼はおぎりでそのテーブルに座っていると言うんじゃなくって、大いにその宴会を楽しまれたと思います。福音書にそういうことあんまり書いてありませんが、そういう人たち、その中には、世間から罪人だと呼ばれたり、それから悪いやつだと言われたりする人たちが多かったんですけれども、そういう人たちをわざわざ食事に招いて一緒に食事をなさった。で、彼はその宴会を楽しまれたと思います。私はそう読むんです。一箇所面白いところがありまして、マタイ福音書の11章の19節に彼に対する悪口を世間では言ってるというところがあるんですが、それが退職官で大酒飲みだっていうんですね。あいつは偉そうなこと言ってるけれども、あの悪い連中と一緒になってものすごく食べてね、ガブガブ飲んでると、ワインを、とんでもないやつだって、そういう評価がその当時の社会では一般的でした。大飯食いで大酒飲み、これはどういうことかというと、私は その人たちとの付き合いを彼は本当に喜んでとことん一緒になさったということだと思います。まして一人の罪人が悔い改めたときは、彼はその喜びを最大限に表現して、これはルカの福音書にある言葉ですが、そういうとき99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると言われました。天に喜びがある、そうおっしゃったんです。もちろん彼も喜んだでしょう。しかしそれ以上に大きな喜びが天にある、彼はそう言いました。ですから彼は単に泣く人と共に泣いたというだけではなくて、喜ぶ人と共に喜ぶ、そういう生き方をなさったんだと思います。で、彼が人々と喜びを共にしたのは、単に病気が良くなったからでも、一緒にたっぷり飲み食いできたからでもない、そうではなくて、根本的には彼らが神の支配、神の国という新しい現実の中に今いると信じたからでしょう。新しい現実の中に彼らは今いる。で、そのことをイエス様という方はご自分でも信じ、そしてそのことをその人たちに分からせた方だったと思います。で、その喜びを共にした。ですから今日のフィリピの手紙では5節に、あなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているという言葉がありますが、それはそういうことの表現なんですね。福音に預かるというのはそういうことです。福音というのは神の国が近づいているということでしょう。神の支配が近づいている、神の真実の支配がやがて来る、すぐそばまで来ている、そしてあなた方はその現実の中に立っている、それが福音でしょう。で、その福音にあなた方は預かっているんだと。で、それが喜びの根拠だったのです。パウロにとってフィリピの信徒たちは共に福音に預かった人たちでした。そして7節には、共に恵みに預かるものっていう言葉がありますが、共に恵みに預かる人たちでした。そして10節にあるように、キリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなる、そういう約束のもとにある人たちでした。そしてそれはフィリピの人たちだけが特別にそうだというんじゃないんだと思います。で、この言葉を私たちは自分に当てはめて考えなければなりません。私たちはそういう人間である、福音に預かった人間であり、共に恵みに預かった人間であり、やがて清いもの、咎められるところのないものになるという約束を与えられている人間であり、そしてそれは私たちだけではなくて全ての人がそうだとパウロはそう考えています。全ての人をそのように見るべきです。どんなに嫌だなと思うような人でも福音に預かる、共に恵みに預かる、やがて必ず清いものとなる、そういう約束のもとに立たされている人たちであると、そう考えて、どんな人でもそういう目で見なければいけないと私は思います。そしてそれには確かな根拠があるのです。祈りましょう。 神様、主イエスを通して私たちは自分たちがあなたの約束のもとにあることを知らされています。すべての人がその約束のもとに立たされていることを知らされています。どうかそのことを受け入れることができますように。どんな人をもそのような約束のもとにある人として見ることができますように。そして私たちの世界が美しくなりますように。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の475番を歌います。